流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は短期大学部幼児教育保育科教授、稲香明美先生に聞きます。
今日はですね、創造大学の一番これグラウンドにの目の前に立ってる棟の3階に今日来てるんですけど、部屋ガチャって開けたらですね、壁に丸いボツボツがいっぱいついていて、で、そんなに広いお部屋じゃないんですよ。どうでしょう、6畳一間って感じなんですけど、真っ黒に光ったヤマハって書いたグランドピアノが置いてあって、そこにですね、今日白いお洋服の稲香先生が鎮座されております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
何の部屋ですかここ？
ここは、学生さんたちが苦手なピアノの練習を一生懸命したり、授業を受けたりするピアノ室と言います。
今こうやって私と先生が話してる間にも、はい、違うお部屋からね、ピアノの音が聞こえてくるんですよ。
はい、はいはいはい、そうです。
こういうお部屋がいくつかあるんですか？
あ、そうです、学生さんは授業以外の時は、自由にこのお部屋を使って、自分の練習に使っていただくっていうことになっています。
お、はい、先生、創造大学に音楽科ってないですよね？
はい、そうですね、私は幼児教育保育科の教員をいたしております。
なのに、はい、授業でピアノの練習をしたり、はい、休み時間や空いてる時間にピアノの練習をするんですか？
保育士というのはピアノがとても大事な職務の一つとなりますので、どこの学校に行かれても必ずこういう音楽の授業が組み込まれていると思います。
あ、でも確かに保育園や幼稚園のその一日の流れというかね、生活をこう見てると、ところどころで先生がピアノとか伴奏してくれて子どもたちが歌うっていう場面ありますもんね。
はい、もう一日中そういうことがある園も終わりになりますよ。
うん、はい、なので保育園や幼稚園の先生になる先生たちっていうのは、もう少なからずともピアノは基本的にそんなにどうまくなくてもいいので弾けなくちゃいけないんですね。
そうですね、より上手な方がもっともっと素晴らしいということになりますけれども、うん、ピアノが弾けない方も音符の読めない方もこの世界に少しは足を踏み入れていただくという形を取ります。
もちろん学生さんで入学してきた、はい、方で、音符が読めませんっていう学生さんもいるんですよね？
はい、いらっしゃいます。あまり嬉しいことではないんですけれども、うん、実際にその数は多少なりともいらっしゃいます。
逆に、はい、音楽科行った方が良かったんじゃないのっていうぐらいピアノが上手な学生さんも、
はいはい、その学生さんもいっぱいとは言いませんが、はい、ただいらっしゃいます。
だから全然音符の読めなかった学生さんも音楽科行った方が良かったんじゃないのっていうぐらいピアノの上手な学生さんも同じ保育士、それや幼稚園の先生という道に向かって進んでいくわけなんですもんね。
はい、はい、おっしゃる通りです。
そこのレベルを先生揃えてこう授業してくって大変じゃないですか？
はい、レベルが揃うことはやはりおっしゃる通りございません、うん、ただ保育士さんがピアノの音を出すということ自体が保育に必要なことなので、うん、レベルには関係なくその人の、最大限の力を発揮していただくように頑張って勉強していただいています。
はい、確かに私なんかも子育てしていく段階で子どもたちのね、保育園の先生がやっぱり上手な先生と、まあ、それなりの先生といるわけですよ。上手な先生がピアノ弾いてて、なんとか先生すごいねって言ってました、我々、はいはい、母たちも、
はい、
そういうもんなんですね。
そうですね、やはり、より技術が高い方が子どもさんのためにももちろんなりますが、ただそればかりが大事なことではなくて、うん、やはりそこに音を通して、音楽を通してどうやって子どもさんたちに気持ちを伝えていくか、そこが一番のキーワードになります。
もちろん幼児教育保育科は他の授業も他の科目の授業もあるわけですもんね。
はい、あります。
音楽をピアノを習うだけじゃなくて他のものもあるので、はい、それとのこう釣り合いっていうのも大事になってくるわけですね。
はい、そうです。
はいはい。で、詳しくなんですが、あの稲香先生はこの創造大学ではどんなことを学生さんに教えていらっしゃるんですか？
はい、今おっしゃいましたあのピアノの教育とともに、歌、それから歌を通して、リズム遊びをしたりとか、体を動かしたりだとか、音楽にはいろんな楽しみ方があるんだよという、表現の授業もいたしております。
なるほど。じゃあ、あのピアノを弾いたりとか、はい、音を聞くだけじゃなくてそれに合わせて体を動かす、
はい、
ちょっと運動的なところまで、
私は運動 あのスペシャリストではもちろんないんですけれども、うん、あの音楽を聞くと、ご存知の通り自然と体が動いてしまうということが、はい、子供にはよりあるので、
うん、
あの楽しんでリズム遊びをするということを学生さんたちにしっかりと、経験していただいています。
確かに大人になっても大好きなアーティストのコンサートとか行くとね、
はい、
体動きますもんね。
はい、そうです。
そういう感覚で、それが子どもたちも我々こう大人になってしまうと失われている何かと言わざるを得ませんけれども、はいはい、子どもたちはその感性がより強い、
はい、自然と出てくるので、はい、こんな楽しいことはありません。
でそれを忘れてしまった我々大人たちは子どもたちに合わせてあげなきゃいけませんからね。
はい、大人は既成概念でやはりものを考えていくところが増えていくので、無理やり子どもさんに、与えていくような音楽教育ではなくて自然と子どもの中から出てくるものを大事にするというところを学生さんたちにしっかりと経験していただくことが大事だと思っています。
なるほどね、はい、音を学ぶっていうよりも音を楽しむことを知る、
はい、そうです
っていうことなんですね、はい、じゃあ当然もう結構いい年のそれこそ子供番組なんか見なくなったような年の学生さんたちに、はい、子供のそういった音楽とかを教えていくわけじゃないですか、
はい、
先生もそれについてこの大変じゃないですか？
おかげさまでというか能天気なのでとっても学生さんと楽しんで、うん、一緒に踊ったり、はい、歌ったり、はい、させていただいています。
先生子供番組とか見たりしますか？
私自身が子育てをしていた時はもちろん、うん、はい、見ていました。
今はもうあんまり見ない、
というよりもそれを研究の材料として、
うん、
使っていったりとか資料としてとかそういう目線では見させていただいています。
なるほど、はい、どうしても子供がねちっちゃい時は一緒にそれこそ E テレとかねお母さんと一緒とかああいうの見ましたけど、
はい、
ちょっと大きくなってくるともめっきり離れてしまいますからね。
そうですね、はい、
近所のちっちゃい子がなんとかかんとかとか歌ってても全然何それっていう感じになっちゃいますけど、まあ、学生さんたちも将来的に現場に出て行った時そういうのについていかなきゃいけませんからね、
はい、でも学生さんたちはもともと保育者になりたいと思って入学していらっしゃるので、
うん、
チャンスさえあればすぐにそういうテンションに、うん、すぐそのモードに変わっていくので
持っていけるわけなんですね、はい、自分もね
もうそれはやはり若さゆえ素晴らしいものがあると思って、うん、逆に 若者たちから学ばせていただくことも私自身あります。
今時は幼児教育保育科の学生さんも、
はい、
男の子の、ね、はい、学生さんも何人かいるんだって聞いたことありますけど、
はい、
その男の子たちも同じように同じところまで持っていけるもんですかね、
はい、最初はやはり女性ばっかりの中に入学するので少々緊張したりとかもあるかもしれませんが、そんなこと言ってられなくなるのでしっかりとそういう中で自分を発揮できるように成長して いかれます、
はあ、はい、でまあその音とか音の表現とかそういったものを、ね、学生さんに教えていらっしゃる先生なんですけれども、
はい、
授業の雰囲気っていうのはどんな感じなんですか？
私の授業は、まあ、固くなってしまうと、うん、授業になりませんのでまずは自分の体の中から音を出したりとか歌ったりだとかそういうことを楽しむ笑顔で始まる授業ですかね、
うん、
はい、
このお部屋はだいたい畳6畳分ぐらいの お部屋なんですけれども、はい、いつもここで授業してるわけじゃないですよね。
はい、違いますね。私は、たくさんの学生さんが一度にいらっしゃる大きなお部屋と、うん、それからこのようなレッスン室、個人的にレッスンを行う部屋と両方 の授業をしています。
ここのお部屋に先生の今一緒にいるこのお部屋に来るまでの間に、はい、ちょっとしたお遊戯室みたいなね、はい、広いお部屋があったんですけど、はい、ひょっとしてあそこですか。
あそこです。
あそこのあんな広い部屋で、
はい、素足になって、うん、みんなで、私の弾くピアノに合わせて、リズムを叩いたりとか、踊ったりとか、そのような光景が見られるかと思います。
すっごい楽しそうですねそれちょっと参加してみたいところですけど、
ぜひどうぞいつか、
ね、大人になるとなかなかね、はい、そういうことってできませんけど、
はい、
だって学生さんばっかりやるわけですもんね。
そうですね、はい、学生さんはもう自分たちでどんどん盛り上がっていきますの で
どんどんテンション上がる、
ね、はい、そうです、上がりすぎてしまってちょっと心配かなって思う時も時々はあるんですけれども、はい、まあ、できるだけそのピアノのレッスンにだけに意識がいかないように、本来子どもたちがどうやって音を楽しんだらいいかということを忘れないでねという、そういう思いが伝わればいいと思っています。
このコーナーでお話聞く先生のほとんどの先生方がですね、割とこう大きなお部屋で学生さんが椅子に座ってるのにこうホワイトボードとかねに文字を書きながら教えていらっしゃるよっていう先生がほとんどなんですけど、先生そういう授業はされないんですか。
はい、そういう授業もします。例えば、音の種類だとか音符の長さだとか、そんなようなことをホワイトボードに書いたりもするんですけども、なんせやはり体の中からそういうことを、実感したり体験したりすることの方が理解できるので、うん、手を動かしたり足を動かしたり、時々は、おしくらまんじゅうのように背中合わせでお友達とそれを感じ取ったりとか、うん、まあ、いろんなことをしながらやっています。
それが幼児教育保育科の授業なんですね。
はい、
はあ、でも幼児教育保育科は短期大学部なので2年じゃないですか、はい、
そうですね。
だからその2年の間にもう音楽が全然ダメだった学生さんも、すごく音楽が得意だった学生さんも、みんな一人の先生としてこう育っていけるレベルまではとりあえずなって出てくんですよね。
そうですね、はい、自分の得意なことをやはり活かせる就職先を見つけて、例えばとても高いレベルのピアノの技術を求める就職先もあれば、体を動かすことを重要視したいというところもいろいろおありになるので、学生さんはそれを自分に、どのようなところに行きたいかというのをしっかりと、行く末を見て、そして就職試験に向かって努力し挑戦するっていう形になりますね。
そうなんですね、はい、保育園の先生や幼稚園の先生っていつもこう楽しそうに仕事されてますけど、音楽はできなきゃいけないし、ある程度体を動かすこともできなきゃいけないし、もちろん子どもたちの体のことも知っとかなきゃいけないし、はい、
本当に大変な仕事だと思います、うん、ただ、今の本当に保育士さんが足りていないということもありますし、社会から本当に注目されている職業であるので、うん、大変だけれどもぜひぜひ一人でも多くそういうものを目指してもらえたらいいなっていうふうに思います。
で、保育園や幼稚園の先生の笑顔の輝きはそういうところから来てるんですね。
そうですね、うん、プライドと、うん、その本当に子供を守れるのは自分しかいないというそういう士気の高さというか、うん、そういうものを得て卒業していってくれてるんではないかなっていうふうに思っています。
そして世のお母さんたちは安心して子供を預けることができる、
はいはい、
だから先生って呼ばれてるんですもんね。
そうですね、はい、
でそれをその先生と呼ばれた過程をたった2年で一人前にしていくというね、教える立場の稲賀先生もとても大変だと思いますけど、
はい、非常に注意力と、努力が私たち教員にも必要だというふうにみんな認識していると思います。
はい、はい、ということで今日はですね、そのグランドピアノのある防音室からですね、幼児教育保育科の稲賀先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ。 先生レビュー by 学生。
創造大学幼児教育保育科の1年生の片山桃子です。と田舎先生はとても明るくて親しみやすい先生なんですけど、と私が最初に楽器をやってるってことを知ってから、と自分のサークルみたいな合奏に誘っていただいて、そこでと誘っていただいたおかげで先輩たちとの交流もできて、すごい生徒思いな先生です。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、幼児教育保育科の田舎明美先生に聞きます。幼児教育保育科のビッグイベント青い空コンサートはどんな風に、そしてどんな思いで作られているのか、さらには田舎先生が学生たちにも言っていない涙ぐましい密かな努力の話までたっぷり紹介いたします。お楽しみに。